宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード75。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、皆さんお元気ですか？私は元気です。残暑お見舞い申し上げます。日本はね、台風の被害が最近 の大きな台風でひどかったようで、特に千葉ですかね、停電、断水などで避難が必要になった地域もあったみたいですね。皆さんのところは大丈夫でしたでしょうか？毎年ね、この季節は台風があって言っている気がしますが、自然災害はね、どうすることもできないですね。被害に遭われた地域の皆様、お見舞い申し上げます。加えてですね、まだまだ暑いって聞いていますので、皆さん引き続き熱中症対策しっかりと、早く涼しくなるといいですね。はい、今日のエピソードでは先日行ったキャンプのお話をしたいと思います。初体験がたくさん詰まった楽しいキャンプとなったので、ちょっとシェアしようかなと思いました。その他 What I miss about Japan 英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、9月の上旬はですね、私の誕生日があったんですが、毎年恒例の、恒例って言っても去年からなんですけど、誕生日キャンプに行ってきました。去年の誕生日の週末にキャンプをして誕生日過ごせたら幸せじゃないって思ってキャンプに行ってみたんですけど、それが本当にとっても幸せで、9月のね、第2週目が私のバースデーウィークで、第2週目の週末に、バースデーキャンプに行くっていうことにしたんですけど、9月に入ってですね、みんな夏休みも終わって、でさらにアメリカって9月の第1月曜日にレイバーデーっていう祝日があって、勤労の日、労働の日、勤労感謝の日みたいな、そんな感じ の祝日があって、要するに9月の第1週目の週末ってアメリカ3連休なんですよ。で、その3連休も終わったその次の週末ってことでね、結構ね空いてるんですよね、どこも。夏も終わって、でさらに9月の初めの連休も終わって、ふーっと一息ね、今週末は家でゆっくりしよっかみたいな、多分みんなそんな感じなんですよ。だからいろいろ空いている気がしています。そういう意味でもタイミングバッチリで、そんなこんなで、今後毎年9月の第2週目の週末は私の誕生日を祝うキャンプに行こうと思っているわけなんです。はい、でですね、今年のバースデーキャンプ、今回はね、ずっと、私たち夫婦挑戦したかったバックパックキャンプに行ってきました。私たちキャンプ大好きなんですけど、いつもカーキャンプなんです。車でキャンプサイトまで行って、車がすぐ横にある状態でキャンプをするっていうのが普段のキャンプなんですけど、今回は、バックパックキャンプ、その名の通り必要なものをすべて、テントとか食料とかねをバックパックに入れて、それを背負ってハイキングをして山の中に入っていってキャンプをするという、それに挑戦してきました。カーキャンプだとね、何でもとりあえず車に積んで持ってっちゃえばいいわけで、洋服とか寒かった時用のちょっとしたこう厚手の服多めにとか、汗かいたら着替えたいから T シャツも多めにとか、食べ物も食べるか分かんないけどこれ一応持ってこうとか、ビール足りなくなると悲しいから多めにとかね、とにかくいろいろ多めにね持っていけるんですよ。でもバックパックのキャンプだと、リュックに入る量、そして自分が背負える量というのが限られているわけで、シンプルイズザベストが求められるわけですよね。だから着替えも食べ物も厳選したものを今回持っていきました。テントはですね、去年の夏 今年じゃなくて去年の夏にバックパック用の軽いテントを買ったんですけど、それがねなんと家の前の庭に置いといたら盗まれまして、はい、その話はね過去のエピソード、エピソード42ですね、エピソード42でそのテントが盗まれた話してるんですけど、まあそれで盗まれちゃったんでその軽いテントなかったんですけど、今回新しいテントを買いまして、それがねすごい可愛いんですよ。まずねあれなんですよ、テントの骨がないタイプなんですよ。こうテント使ったことある方は分かると思うんですけど、まずテントを立てるときってテントの骨組みっていうんですかね、こうカシャンカシャンってこう組み立てていく骨があるじゃないですか、普通ありますよね。それがないタイプなんですよ。でその代わりにハイキングのに使うとき、ハイキングをするときに使う杖なんて言うんですっけ、スティックか、伸縮するスティック、杖ですね、それを柱の代わりに使って、まあ、立てるタイプのテントなんです。すごくね骨がない分軽いですし快適でね、デザインも可愛くてとても良かったです。はい、まあ、荷物のことから語っちゃったんですが、行った場所というのがビッグサーっていう、まあ、よく私話してるんですけど、カリフォルニアの真ん中あたり、ちょうどサンフランシスコと LA の間ぐらいのエリアの海岸線ですね、海側、ハイウェイ1というハイウェイが通ってて、まあ、とにかくね景色がすごく綺麗なところです。海を眺めながらのドライブがまあ最高なんですけど、絶景スポットでちょっと泊まって車から降りて写真撮ったりしてね。でそのビッグサーっていうエリアって、まあ、まず海がありまして、でそのすぐ横をハイウェイ1が通ってます。でさらにすぐそのハイウェイ1の逆サイド、海、ハイウェイ1、そしてその向こうが山なんですよね。でその山の方っていうのはハイキングトレイルがたくさんあって、でキャンプグラウンドもたくさんあります。だからキャンプ地としてもビッグサーって人気なんですよね。で今回私たち夫婦は普段あまり行かないビッグサーでも南側のエリアに行ってきました。でトレイル自体はですね、どのぐらいだっけ、2時間半ぐらいかな、全然長くなくて歩く距離ですね。でまあ途中ちょっとこう上りでね、最初は息上がるなってところもあったんですけど、まあ問題なく荷物を背負ってね歩けました。でキャンプサイトまでのその道のり、トレイルの道のりで滝が2つあって、もうどっちもすごく綺麗で、その滝壺っていうんですかね、滝の水が落ちて、まあ、そこが結構深くプールみたいになってて、でその水もすごい綺麗で、もうめっちゃ感動しましたね。私たちハイキングとかキャンプとかよくするんですが、だから滝を見ることも結構あるんですけど、こうよくねインスタとかね、海外のこうネットとかで見るような、こう飛び込みたくなるようなね、泳げる系のめっちゃ綺麗な滝壺をね間近で見たのは初めてで、わーってなりましたね。泳ぎたいってなったんですけど、まあ、この日それほど暑くなくて、滝の水がすごい冷たかったので、これは泳ぐの無理かなって話してたんですけど、2個目の滝のところでね、全然違うグループというか、全然知らない男の人2人組がねいて、よし泳ごうぜって感じでその人たちが泳ぎ始めて、で私たちもね、なんか人たち泳いでるなら私たちも泳いじゃおうよってね、話しまして、で意気込んで洋服を脱いだところまでは良かったんですけど、いざ膝くらいまで水の中に入るとすごく冷たくて、ひょー無理無理無理ってなって、まあ、私は断念しました。でもねうちの旦那はね、その後こう意気込んでザブーンってね、果敢にも水の中に入って泳いでましたけどね。いやあれはね冷たかったですね。キャンプに行ったちょうど1週間後ぐらいにすごく暑い日が数日間続いたので、その日だったらね泳げたのにって思いました。まあ、この今回行った滝はね、また行ってリベンジしたいと思います。はい、あとキャンプでのご飯ですね、夜ご飯は簡単にフリーズドライのパスタライスみたいのがこっち売ってるんですけど、お水入れてボイルして7、8分かなでできるやつ、それを持ってって、それにソーセージを切って入れたものを食べました。 あとはピクルスやオリーブ、あとサーディンの缶もね持ってっておつまみとして、まあ、食べたり、あとワインはね、まあ本当は私ビール飲みたいんですけど、ビールだと冷たくないと美味しくないので、まあ、ワインにして、でさらにワインは瓶だと重いので紙パックに入れた、紙パックに入ったワインがね売ってたので、まあ、それを持っていきましたね。あのカーキャンプだとご飯も結構凝ったものを作りたくなったりとかね、おつまみとかもいろいろ挑戦する感じなんですけど、バックパックのキャンプですとね持っていける量も限られてるし、まあ、氷で冷やしておく、食材を冷やしておくということもできないので、もう本当にシンプルにでしたね。はい。でまあキャンプサイトは、まあ、まったりご飯を食べてワインを飲んでいろんな話をしたりとか、まあ、あとは読書ですね。まあ、あの私たちキャンプに行ったら読書と決まってまして、まあ、誕生日ということもあってね、ここは私の大好きな東野圭吾さんを読まねばと思いまして、マスカレードホテルをついに読みました。これすごく楽しみにしてたんですけど、ほんとすんごくすんごく面白かったです。あー天才って思いました、なりましたね。あの夕ご飯の前から読み始めて、でなんやかんややりつつも読み進めて、で寝る前もテントの中でも読んで、で朝も読んで、朝ごはんの後にもう読んで、それでまあその朝ごはんの後の時点で読み終わりましたね。もう本当それこそ一気読みですね。最高。もうね、何度うちの旦那に興奮しながら、やっぱ東野圭吾天才だわってね言ったか分かりませんね。まあこのね、あの私が興奮して東野すげーって言っているっていうのも、まあ我々キャンプの定番になりつつあります。はい。まあね、一個今回のマイナスポイントというか、まあ、大変だったなっていう点がありまして、それは虫蚊ではなかったと思うんですけど、小さいなんか蚊みたいな小さいな虫と、あと蜂がすごく多かったんです、キャンプサイト。あの小川がすぐ横を流れていたので、まああの蚊はいるだろうなって予想してたんですけど、でもねあれはね蚊ではなかったんですよね、刺されてないし。でもなんか小さな蚊みたいな虫がずっと飛んでて、なんか虫除けとかしてもずっとこうついてきて、よくいるじゃないですか、なんか小さな虫でなんかすごいついてくるやつ、結構ねうざかったですね。で蜂は多分私たちが食べてた食べ物の匂いにつられてきてたと思うんですけど、まあ、刺しては来ないものの、もうずっとブーンっていう音を立てて飛んでて、もうアノーイング極まりなかったんですね。次回はちょっとね対策考えます。カーキャンプでは蚊取り線香を普段持ってくんですけど、まあ、今回持ってなくて、まあ、持っていけばよかったなと思いました。まあ、でも蚊取り線香でね蜂対策になるかは謎なんですけど、まあ、ちょっとねリサーチしようかなと思います。はい。まあ、あとバックパックならではの初体験といえばねですね、あの川のお水をフィルタリングして飲んだり、あと料理に使ったりしました。なんかねあるんですよ、そのフィルタリングするアウトドアグッズが。本当に大丈夫って感じだったんですけど、まあお腹を壊すこともなく大丈夫でした。でね、私まずいお水が本当に苦手で飲めないんですよ。あの水道水とかね、あのアメリカの大学のキャンパス内とか、あと空港とかって自分のマイボトルにお水をこう入れられるように、お水の水道、まあ、水道なんですけど、そのなんていうんですかね、マイボトルにフィルできるなんかウォーターステーションみたいなところがあるんですけど、そういうお水がねもうくっそまずいんですよ。飲めたもんじゃないんですよね。あのハイキングとかでもよくなんていうんですかね、ハイキングをスタートするところにビジターセンターみたいなところがあって、でそこにそういうウォーターステーションみたいな水道があって、マイボトルにお水入れて、でハイキングの道に持っていくっていう、そういう、まあ、システムというかそういうのがあって、まあ、みんなそこに水入れて持ってくんですけど、いやねほんとくっそまずいんですよ。よくみんなこれ飲むなみたいな、まあ、場所によってはね美味しいお水が出てくることもあるんですが、まあ、大体はまずいんです。まあ、で、まあ、今回家から持ってくお水ではなくて、フィルタリングしたお水がもうを飲まなきゃいけないとか使わなくちゃいけないということで、お水がまずかったら嫌だなってちょっと心配してたんですけど、まあ、そこはさすがに自然に流れているお水でね普通に美味しく飲めました。よかったです。まあね、あの川が流れている場所だとね、そういうフィルタリングする道具があればお水を背負って歩かなくていいので楽ですよね。 まあ、あとはですね、初体験、あの熊用に食べ物を一つの袋にまとめて木に吊るすってことも初めてやりました。まあ、あのビッグサワーのエリアだとあまりクマでないかもなんですけど、まあ、それでもラクーンとかね、いろいろな動物が食べ物を狙ってくるわけで、まあ、その対策なんですけど、あの普通のカーキャンプのキャンプサイトには鉄でできたロッカーが各サイトに設置されていて、大体でその中に食べ物系、あと匂いのするものですね、歯磨き粉とか化粧水とかも一応そういうのを全部入れるっていう決まりがあるんですけど、そのバックパックのキャンプではそんなロッカーがないので、もう本当一つの袋、ちょっと丈夫めの一つの袋にまとめて、で木に吊るしておくんです。でこのね、熊用に食べ物を木に吊るすっていう話聞いてはいたんですけど、実際にやるのは初めてで、まあ、そんなのもね、良い経験でした。あ、そう、初体験といえばね、やっぱりあとはね、そう、語らなければならないもの、そう、トイレですね。もちろんバックパックのキャンプではトイレがないので、もう本当その辺に穴を掘ってトイレ代わりにするんですよ。で埋めるみたいな、これも初体験でした。まあ、最初はねちょっとドキドキしたんですけど、もう慣れたらね大丈夫でしたね。まあ、なかなかない経験ですよね、これも。はい。まあ、今回一泊だったのですが、もうとっても楽しかったですね。なんかね、極めたいなって思いました。まあ、道具系ね、ギアとかツールとか、まあ、お金をかけなくてはならない部分はもちろんなんですけど、それ以外でも、例えばご飯のアイデアとかね、さっき話した虫よけ対策もそうですし、あとはキャンプサイトの過ごし方とかもですね、車のキャンプだったらいろいろとりあえず持っていけばいいけれども、バックパックのキャンプはそうもいかないので、まあいろいろ考えて工夫してっていうね、そういうのも楽しいなと思いました。今回お試しでバックパックキャンプどうかなっていう感じでチャレンジしてみたんですけど、本当にすごく楽しくて、すぐにでもまた次のバックパック行きたいなって思ってます。まあね、カーキャンプもね、それはそれでいろいろ贅沢に楽しめて好きなので、まあ、今後はバランスよくやっていきたいですね。バックパックのキャンプをやると、なんかね、すべてのその現代の文明の利器に感謝するようになるっていうか、今まではカーキャンプでも、まあ、キャンプなので、こうあれがないこれがない、いろいろ不便なんて思ってたんですけど、もう今となっては車で行くキャンプってすごいありがたいものに感じますよね。まあ、そういう気づきも良かったです。はい。でまあね、キャンプの帰りには海沿い絶景をドライブしつつ、そして私のね大好きなビール屋さんに寄って帰って、もう大満足な週末でした。まあ、キャンプに行って読書をして、で帰りはビール屋に寄るっていうね、もうパーフェクトなルートでしたね、コースでした。はい、ということで今回はこの前初体験したバックパックキャンプについてお話ししてみました。皆さんはバックパックキャンプしたことありますか？まあ、バックパックでなくともね、キャンプはお好きですか？ぜひ皆さんのお話も聞かせてください。What I miss about Japan。はい、日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしています。今回お話しする恋しいなと思うものはですね、浴衣です。まあ、これがね、恋しいっていうよりかは、まあ、アメリカに住んでいて浴衣の一着ぐらい日本人として持ってた方がいいかなって最近思うっていう話なんですけど、あれ浴衣って一着って数えるんですっけ？まあいいか、一着。はい。まあ、実は私、日本では全然浴衣って着てなくて、最後に浴衣着たのいつだろうな、本当覚えてないぐらい昔なんですよ。小学校の1年生とか2年生とかかな。でその後ね、全然浴衣、まあ、着物もなんですけど、着ずに、触らずにね、触れずに人生を送ってきまして、そう、着物といえばね、私成人式も出てなくて、写真すら撮ってないので着物着てないんですよね。だからもうとにかく着物浴衣関係には縁遠かったんですが、アメリカに来てからね、まあ、最初は全然そんな浴衣が欲しいなんて思ってなくて、 でもここ数年、夏になると仏教のお寺とかでやっている夏祭り、盆踊り的なね、そういう、お祭りのものに毎年行くようになって、で、あとはね、自分が日本人であることに興味を持ってきたっていうかなんかおかしな話なんですけど、そう、もっとね、日本人っていうことを大事にしていきたいなっていう感情が最近増してきまして、なんかね、これがすごい意外なの、自分でも。わかりますかね、この感覚。なんか今まではできるだけ周りに馴染もうって感じで、自分が日本人とかあまり関係ないや、別に日本人ってことをこう押していかなくてもいいなとかって思ってたんですけど、なんかある程度こっちに暮らしていたら、やっぱり日本っていいな、日本人であることっていいことかなって思うようになってきて、その一部ですかね、浴衣が欲しいなとか、浴衣持ってた方がいいなって思い出したのって。で、そのアメリカでやってるね、盆踊りとかお祭りとかでも、日本人とか日系人はもちろんなんですが、アメリカ人とか他の国の人とかも、日本好きな人とかがね、たくさん来てて、で、浴衣を着てる人たくさん見かけるんですけど、それを見てね、すごく嬉しいんですけど、でも時々アンバランスな方もね、時々っていうか結構いて、浴衣だけどスニーカーとかね、あとは浴衣、すごい綺麗な浴衣を着てるんだけど髪の毛はまとめないで普通に下ろしてるとか、浴衣だけど帯は着物の帯とかね、浴衣にブランド物のバッグとか、いや、そんなのいいじゃんって思われるかもしれないですけど、いいんですけど実際。あとはね、日本人じゃないんだし、そんなところ突っ込んでもう性格悪いな歌子さんなんて言われちゃうかもしれないんですけど、でもね、やっぱり見てて思うんですよ。って言ってもね、私全然浴衣の着方とか知らないですよでも、なんて言うんですかね、大人のね、もうアラフォーですから、私も大人の日本人として、高くていいものとかじゃなくていいので、一式ね、それなりに見える浴衣欲しいなっていう思いがふつふつと湧いてきまして、その綺麗にさらりとね、着こなして、で、こうさらっと夏祭りに登場して、焼き鳥片手にビールをクイッと決めたいなみたいなねそういう願望が。あとはなんかお祭りとか以外でもね、なんかみんなで浴衣パーティーとかね、納涼会的なやつやったら楽しそうだなとか、そういう楽しみ方もね、今後こっちでもしていきたいななんて思って、そのアメリカにいるからこそね、そういう機会を設けて夏を楽しむみたいな、楽しそうじゃないですか。あとはそのインターナショナル系のね、集まりの時とかに、日本の服装といえばってなったら浴衣とか着ていけたらやっぱり素敵だなと思って、そんな機会あるか分かんないんですけど、そう、ちょうど今朝ね、うちの旦那さんが学校に行く時に、なんか今日は文化カルチャーをテーマにしたその服を着ていく日なんだとかって言ってて、アメリカの学校ってよくあるんですよね、ちょっと変わった服を着ていくイベント習慣みたいなのがあって、パジャマデーとかクレイジーヘアデーとかなんちゃらかんちゃらとかってあるんですよ。で、なんかそのうちの旦那曰く、今日はその自分の国の文化、そのカルチャーがテーマらしいんですけど、もしもね、うちの旦那もジンベイとか持ってたらそれ着ていけたのにとか思ったりして、でもね、私、皆さんは男性に着てもらうのはジンベイ派ですか浴衣派ですか。はい、私は断然浴衣派です。だってさ、浴衣着てる男の人超なんかセクシーじゃないですか。やっぱね、世間の皆さん、男性の方、浴衣かジンベイかどっちか迷ったら絶対浴衣をおすすめします。絶対その方がいいと思う、話しとれました。はい、ということでね、次に日本に一時帰国するのいつなのかちょっとまだわからないですけど、帰った際にはね、浴衣調達して帰ってきたいと思いますね。私も大人の女の魅力を発揮するわよ。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、 L の発音についてちょっと話そうかなと思うんですけど、 L と R の発音、 はい、日本人にとってね本当に難しい課題ですよねこれで。最初はね、だいたい L も R もみんなどっちも同じ発音をしちゃって、まあ、なかなか理解されないっていうね、まあ、そういうあの経験みんなあると思うんですけど、でやっぱね R が鬼門やわってなって R っていうね、この R っていう舌を後ろにクイッてやる R っていう R を練習し始めるじゃないですか。でまあめっちゃ意識してね頑張るみたいな、まあ、私の場合ね、ずっと意識してるものの、いまだに数字の0を言うときにね、うちの旦那に R が甘いって指摘されるんですけど、おかしいなーと思って、今めっちゃ意識して下グイってやって R って発音したんだけどなーっていつも思ってるんですけど、まあうちの旦那曰くまだまだらしいです。まあでもこうやってね、R ってみんなが R 苦手って分かってるから、結構注意するじゃないですか。自覚症状があるっていうか。でもですね、でもです。最近気づいたのは、L の発音もそれはそれでね問題なんだっていうことなんですけど、私ねずっと R ってほらあの日本語にはない音だからみんな苦手でしょ。でもそれに比べて L って、まあ、基本ラリルレロと同じ発音だから別に大丈夫でしょって思ってたんですよ。もう完全に L をね軽視してたんです。でも知ってました皆さん、 L ってラリルレロとは違うんですよ。ラリルレロとはね違う発音の仕方なの。へえ。あ、皆さん知ってたって？私だけですか？ L なんて簡単やん、日本語と同じじゃんって思い込んでたの。おほほほほほほ、びっくり。そう、ほんとちょっと前の出来事なんですけど、ある時ね自分で気づいたんですよ。ある日、あれ？ちょっと待てよと、下ベラの位置がねラリルレロとL って違うんじゃないってことに気づいちゃったんですよ。ラリルレロ、ラリルレロね、皆さんご一緒に Say ラリルレロ。はい、舌はどこに当たってますか？口の中のこう上の壁の真ん中よりもちょっと前側ですよね、ラリルレロ、舌が当たってるの。あの一番こう口の中の上側の壁でこう一番こうモリッとなっているところ、そのあたりに舌って当たってますよね。ラリルレロ、ラリルレロ、うん、皆さん One more time Say ラリルレロ、ラリルレロね、ですよね。でも L ってそういえば L を発音するときには歯の後ろにちょこっと当てるって教わったんですよ。 Light Land Leave Live Leave La La La、 そうそうなんです、歯の後ろにね当たるんですよ L って。まあ知ってたんですけど、でも L で始まる単語、ライトとかランドとかそういう場合はまあ意識 してるっていうか、まあ歯の後ろスタートで言えてる気がするんですけど、 L が途中で入っている単語とか、果たして私の下ベラは歯の後ろに当たっているんだろうかと思い返した時に、はい、私の下ベラは歯の後ろには当たってませんラリルレロ的なその歯の後ろではなく、もう少し後ろに当たっちゃってるんですよ。まあ歯の後ろっていうか、まあ口の天井ですねに当たっちゃってるんですよ。超衝撃で、これ、あ、今まで R の発音ができないできないって私思ってたけど、 L もできてないみたいなまあね、R と同じで意識することからがスタートなので、まあ、練習練習すればいいと思うので、まあ、すぐにクリアできるものではないと思うんですけど、気づくことが大切ですからね。はい、 L ですわよ。もうね R だけが敵だと思っていたら L も敵だったっていうね。はい、皆さんは R と L の発音苦戦していますか？まあね、英語習得への道のりは長いです。長い、とっても長いですね。一緒に頑張りましょう皆さん。四苦八苦アメリカンライフポッドキャストエピソード75、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。 今回のエピソードについてではなく過去のエピソードのことでも、あとはポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は四苦八苦アメリカンライフのウェブサイト、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。検索としては四苦八苦アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、四苦八苦アメリカンライフでお願いします。はい、最近ねますます日本語を勉強中の日本人以外のリスナーさんが増えておりまして、ありがとうございます。私とても恐縮でございます。私なんかのね適当な日本語を聞いて大丈夫っていう感じなんですけど、まあ変にね意識しだすと喋れなくなっちゃうのでね、まあ固くない日常的な日本語を皆さんにお届けするということで、ここは一つ皆さんリラックスして聞いてくださいませ。はいはい、そんな感じで今日のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you.